クズの葉ギツネ。著者、楠山正雄。音訳、ネット音訳バラの会。
その一、音訳、片山正子。昔、摂津の国の阿部野というところに、阿部野安名という侍が住んでおりました。この人の何代か前の先祖は、阿部野中麿という名高い学者で、支那へ渡って向こうの学者たちの中に混じっても、ちっとも引けを取らなかった人です。それで、支那の天子様が、日本へ帰すことを惜しがって無理やり引き止めたため、日本へ帰ることができないでそのまま向こうで一生暮らしてしまいました。中麿が死んでからは日本に残った子孫も代々田舎にうずもれて田舎侍になってしまいました。中麿の代から伝えた天文や数学の難しい書物だけは家に残っていますが、誰もそれを読むものがないので、もう何百年という間、古い箱の中にしまい込まれたまま、虫の食うに任してありました。安名はそれを残念なことに思って、どうかして先祖の中麿のような学者になって、阿部の家を起こしたいと思いましたが、子供の時から馬に乗ったり弓を射たりすることはよくできても、学問で身を立てることは思いもよらないので、せめて立派な子供を産んで、その子を先祖に負けない偉い学者に仕立てたいと思い立ちました。そこでついお隣の泉の国の篠田の森の明神のお社に月参りをして、どうぞ立派な子供を一人お授けくださいまし、と熱心にお祈りをしていました。ある年の秋の半ばのことでした。安名は五六人の家来を連れて篠田の明神の参詣に出かけました。いつもの通りお祈りを済ましてしまいますと、檻から萩やススキの咲き乱れた秋の野の美しい景色を眺めながら、安名主従はしばらくそこに休んで幕張の中でお酒盛りを始めました。そのうちだんだん日が傾きかけて、短い秋の日は暮れそうになりました。安名主従はそろそろ帰り支度を始めますと、ふと向こうの森の奥で大勢わいわい騒ぐ声がしました。その中には太鼓だのほら貝だのの音も混じって、まるで戦争のような騒ぎがだんだんとこちらの方に近づいてきました。主従は何事が始まったのかと思って思わず立ちかけますと、その時すぐ前の草むらの中で、コン、コン、と悲しそうに泣く声が聞こえました。そして若い目狐が一匹中から風のように飛んできました。おや、という間もなく、狐は安名の幕の中に飛び込んできました。そして安名の足の下で首をうなだれ、尻尾を振ってさも悲しそうにまた泣きました。それは人に追われて逃げ場を失った狐が他の慈悲深い人間の助けを求めているのだということはすぐわかりました。安名は情け深い侍でしたから、かわいそうに思って家来に担がせた箱の中に狐を入れてかくまってやりました。すると間もなく、おう、おう、 というやかましい時の声を上げて、何十人とない侍が森の中から駆け出してきました。そしていきなり安名の幕の中にバラバラと飛び込んできて、物も言わずにそこらを探し回りました。この乱暴な仕業を見て、安名はカッと腹を立てて、あなたは誰です。断りもなく出し抜けに人の幕の中に入ってくるのは乱暴ではありませんか。と咎めました。生意気を言うな。我々がせっかく見つけた狐がこの幕の中に逃げ込んだから探すのだ。早く狐を出せ。と、その中の頭分らしい侍が言いました。それから二子と三子と言い合ったと思うと、乱暴な侍どもはいきなり刀を抜いて切ってかかりました。安名も家来たちもみんな強い侍でしたから、負けずに防ぎ戦って、とうとう乱暴な侍どもを残らず追い払ってしまいました。そして、箱の中に隠しておいた狐を早速出して、その間に逃がしてやりました。狐はまるで人間が手を合わせて拝むような形をして、二三度拝んだと思うと、さも嬉しそうに尻尾を振って、草むらの中へ逃げていってしまいました。狐の姿が見えなくなったと思うと、また向こうの森の中で、千よりも三倍も四倍も騒がしい人声がしました。安名が驚いて振り返ってみる暇もなく、すぐ目の前に一人立派な馬に乗った大将らしい侍を先に立てて、今度は何百人という侍が一塊になって寄せてきて、安名主従を取り囲みました。そこでまた激しい戦が始まりました。安名主従はいくら強くっても、先刻の働きで随分疲れている上に、百倍もある敵に囲まれていることですから、とてもかないようがありません。安名の家来は残らず撃たれて、安名も体中刀傷や矢傷を負った上に、大勢に手足を捕まえられて虜にされてしまいました。この馬に乗った大将はやはりお隣の河内の国に住んでいる石川悪右衛門という侍でした。奥方がこの頃重い病にかかって、いろいろの医者に見せても少しも薬の効き目が見えないものですから、ちょうど自分の兄さんが芦屋の道満といって、その自分名高い学者で、天子様のおそばに仕えて天文や占いでは日本一の名人という評判だったのを幸い、ある時悪右衛門は道満に頼んで来て見てもらいますと、奥方の病気はただの薬では治らない、若い目狐の生き肝を取って煎じて飲ませるより他にないということでした。そこで篠田の森へ大勢家来を連れて狐狩りに来たのでした。けれども運悪く、一日森の中を駆け回っても一匹の獲物もありません。すっかり癇癪を起こして、プンプンしながら引き上げようとしますと、ひょっこり親子三匹の狐が長いススキの陰に隠れているのを見つけました。大喜びで早速大勢かかりますと、狐は驚いて、メスオスの狐はとうとう逃げてしまいましたが、まだ若い子狐が一匹逃げ場を失って、大勢に追われながら素早く安名の幕の中まで逃げ込んだのでした。こうしてせっかく手に入れかけた狐を横合いから取られてしまったのですから、悪右衛門は悔しがってやたらに安名を憎みました。そして生け捕ったまま安名を殺してしまおうとしますと、不意に向こうから、 もしもし、しばらくお待ちなさい、という声が聞こえました。アクエモンが驚いて振り返ると、それは同じ河内の国の藤井寺というお寺の和尚さんでした。そのお寺は石川の家代々の菩提所で、和尚さんとは平生から大層懇意な間柄でした。これは珍しいところでお目にかかりました。どういうわけでその男を殺そうとなさるのです?と和尚さんは尋ねました。アクエモンはそこで今日の狐狩りの次第を述べて、とうとうおしまいにヤスナに邪魔をされて、悔しくって悔しくってたまらないという話をしました。和尚さんは静かに話を聞いた後で、なるほど、それはお腹の立つのはごもっともです。けれども、人の命を取るというのは容易なことではありません。ことに、大切なご病人の命を助けようとしておいでの時、他の人間の命を取るというのは、仏様のおぼし召しにもかなわないでしょう。そうすると、せっかく助かるご病人が、かえって助からなくなるまいものでもない。こう和尚さんに言われると、さすがに傲慢な悪右衛門も少し勇気がくじけました。和尚さんはここぞと。しかし、ただ助けるというのが、ごおはらにお思いならこうしましょう。この男を今日から侍を辞めさせて私の弟子にして出家させます。それで堪忍しておやりなさい。と言いました。アクエモンもとうとう和尚さんに言い伏せられて一旦虜にしたヤスナを話してやりました。やがて、アクエモンの主従は、和尚さんに別れを告げて、また森の中にすっかり姿が見えなくなりますと、和尚さんは、その時までぼんやり夢を見たように座っていたヤスナに向かって、さあ、乱暴者どもが行ってしまいました。また見つからないうちに、そっと向こうの道を通って逃げていらっしゃい。私は、さっきあなたに助けていただいた、この森の狐です。ご恩は一生忘れません。こう言うが早いか、和尚さんはもうまた元の狐の姿になって、尻尾を振りながら、アクエモンたちが帰って行った方角とは違った、向こうの森の中の道へ入って行きました。それはさも、自分について来いというようでした。ヤスナはいよいよ夢の中で夢を見たような心持ちがしながら、うかうかとその後について行きました。